スーヤン・エイコの冒険チャンネル。皆さんこんにちは。新冒険チャンネルは人生を楽しもうをテーマに、フリートーク、そして歌も織り交えつつお楽しみいただくバラエティートーク番組です。パーソナリティは私、スーヤ・エイコと影武者パーソナリティ、片桐隆さんです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、もうこの放送がされる頃には終わってると思うんですけど、9月は毎年恒例の東海3県を通る自転車の旅をやってきます。片桐です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はお客様と企業のコミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたします。お客様、今日はどのようなお問い合わせでしょうか。
すみません、登録した電話番号を変更したいんですけども。
かしこまりました。マイページトップのページのメニューのバーの中にあるお客様情報の中に登録変更というところがありまして、その中のお客様個人情報を選んでいただきまして、その中のチェックボックスで電話番号にチェックを選んでいただきますと、次の画面で入力するフォームが出てまいりますので、そこに新しい電話番号を入れていただけますでしょうか。
あ、すいません、ちょっとすいません、わからなかったもんで、順を追ってお聞きしたいんですけども、そのマイページっていうのは一体どうやって入ったらいいんでしょうか。
お客様、マイページがお分かりにならないというお問い合わせでございますか？
違うて。
お客様は、こんな経験で黙って離れているかもしれません。株式会社バリューオブライフは、すべてのお客様接点最適化のお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。虫の声が心地よい季節になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか？秋のイメージって人によってかなり違う気がするんですけど、夏の終わりなので、なんか少し物悲しいイメージを持つ方もいらっしゃるのかなって思うんですけど、まあ、食欲の秋みたいなのが思い浮かぶ方もいらっしゃるし、ね、いろいろですよね。私は、秋になんかスタートすることが多かったんですよ。いろいろ。
そうなんです、ね。
そうなんです。なので、春より秋の方がスタートの時期っていうイメージがあるんです。自分の中に。
いろいろ始めたことが多かったからなんでしょうね。
そうそうそう。
その時期に。
そう。例えば、勉強することのスタートとか、あとは転職した時期も私は秋なんですよね。あと引っ越し、なんか冷静に考えて、あ、これがいいなって思ってその時期にスタートした。割と考えてなんかスタートするから、秋に始めたことって長続きするんですよね。長続きしたんです、私の場合ですけど、そう、長続きしたので、なんかそういうイメージがあるなって思いながら、こう秋っていうのをこう考えてました。今年もなんかこう始めようかなとかって思い、筋トレか。
ああ、いいんじゃないですか。全然
ちょっと研ぎ澄ました感じになりたいなって思って、
普通に美容健康によろしいですし、心身的にもいいらしいですし、俺はすごいいやいややってますけど、自分は自分を育てるのは好きなんですけど、レベルアップっていうか、その、筋トレというもの自体は別に好きじゃないもんね。むしろ苦痛だもんで、いやいややってますよ、一応。俺も多少なりともやってます。
そうなのですね。
そう。まあでも、いやいやよりは、えいこさん今前向きにやってらっしゃるなら、それはそれですごく良いことですし。
そんな、全然プロフェッショナル要素はないのでそのガチな感じっていうのはないんですけど、でも自分にできることっていうのを、何ですかね、こうマイペースで続けたいなって思ってる感じですね。
そうですね。良いことだと思います。すごく
ありがとうございます。はい、リスナーの皆さんもこの秋何か新しいことをされてみませんかってお誘いがけ
はい、もうもうもうもう。自分がやりたいと思った時にぜひぜひ。
はい、ぜひぜひ。今日も最後までお楽しみください。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回、甲斐先生に教えていただいた川柳、早速スタートをお題にして募集しましたら、たくさん応募いただきました。本当にありがとうございます。今日のお気に入り2句をご紹介しましょう。予告編、長い早く本編始めてよ。予告編、長い早く本編始めてよ。梅屋えのきだけさん、ありがとうございます。押し入ればいつでも人生リスタート。押し入ればいつでも人生リスタート。もふもふさん、ありがとうございます。これからも川柳を番組でご紹介していきます。次回はびっくりをお題の川柳募集いたします。皆様の参加をお待ちしております。びっくり体験。
マジか。
久しぶりに私自身のびっくり体験談です、はい、多分瞬間的なびっくりっていう意味では過去一びっくりしたんじゃないかっていうびっくり体験談をお話ししたいと。
マジか。
じゃあ思います。
お願いします
それ夏の話なんですけど、
はい、
お友達何人か数人いました。5人ぐらいだったかな、と海に行ったんです。
はい
はい、みんなあの泳げないわけではなく、でもそんなにすごく泳げるわけでもなくっていうので、はい、あの波のこのね、まあ、浅瀬のところでパチャパチャ
してたり。海やとそんなもんですよね。
そうそう、
競技じゃないですか。
みんなこう海のあたりで育った人たちじゃないので、うんうん、そんなに海に泳ぎ慣れてるわけではない。だけどなんか泳いでみたくなったんですよ、しばらく、うん、波の浅いところで遊んでて、うん、もうちょっとなんか泳いでみたいよね
って。せっかくなら。
そうそうそう。で、まあ、みんなでもうちょっとだけ沖の方に行ってみようかって、な沖の方になんかあるじゃないですか、これ以上行かないでくださいみたいな、うん、あののが あるので、まあ、そこら辺ぐらいをめどに行って、まあ、帰ってこようかぐらいの感じで、結構その辺りを泳いでる人もいっぱいいたんですよ。だから、はい、まあ、みんなでちょっと行ってみようって言って行ったんですよ、うん、で、なんだろうな、きっと平泳ぎとかですよね。まあね、顔を上げて海なので、あの顔を上げてこう泳いで、
うん、
まあ、こう一列並んで、まあまあ混んでたんですよ、その海水浴場が。で、うん、私たちの前にもあの何人かいらして、で泳いでたんです。で、
はいはい、
静かな感じでこう泳いでたんですが、そんな会話するほどの余裕はないので、まあまあまあまあ静かな感じでこう泳いでたんです、うん、そしたらなんかね、なんかが見えたんですよ、
うん、
なんかちょっと見ちゃいけない感じのものが見えて、
うん、
なんだこりゃみたいな感じで、でも止まれないじゃないですか、波が来て波に向かって泳いでるわけですよ。
波に向かって泳いで
る
んです
よ、ね、そう、波が来る方に向かって泳いでるから、うん、まあ、止まれないじゃないですか、そのままこう泳いでて、うん、なんだって思って、それが黒い、ね、黒くてね、なんか三角形のヒレみたいな感じのものが見えた。
背びれみたいなやつです
よね。背びれだか、なんだか、尾びれだか、なんだかわからないんですけど、
言わんとすることはすごいわかる
ん
です
よ。なんか、ピュッて見えたんです。で、みんな多分ね、みんな、同じ感じだったと思って、ハテナマークがこう頭の中によぎって、うん、なんだなんだなんだなんだなんだって多分ね、思ってたんですよ。で、思ってた瞬間に、誰だかが、サメやーって叫んだんです。
マジか。
で、なんかね、みんなイメージがぴったり合っちゃったんですよ。サメ？ってことないよな。サメ？ってことないよな、みたいなことをみんな思ってたんだけど、
思ってますもん、
なんとなく。ね、なんかね。
まあまあ、そうじゃないよな、とは思うですもんね。
そう。あの形とか、あの三角形な感じ、あの色とかって思いながら、まあ、なんか怖い感じを思い浮かべて。
まあまあ、でも、実際だったら結構、戸惑いながらも、ちょっとまず、 確認するのにちょっと思考がいりますもんね。
でしょ？
うん。
で、一瞬誰かが叫んだ。誰が叫んだのか分からないですよ。叫んだ。
それが引き金になっちゃいますね。
そう。
そう
で、叫んだんですよ。で、私たちの前にも数人いたんですけど、
はいはい、
その人たちもいなくなった。
そう。うわーってなりますもんね。
そう。で、とりあえず引き返さなきゃって、引き返すの大変なんですよ、実は。まあ、大変なんですよ、実はって分かられるかもしれないですけど、その、方向転換するって難しいじゃないですか。
もうしばらく俺言ってないもんで、ね、ちょっと何度も言えないですけど、そうなんですよね。
難しいんですよ。で、私は多分ね、私、多分ですよ。多分、背泳ぎしたんで。
おお、そのまま。
そのままひっくり返ったって
感じ。ひっくり返ったって感じ。マジか。
表向いてたのが裏向いたみたいな、どっちが表かで分かんないですね。だけど、なんか反対向いて、泳いだ気がします、多分。でも、必死になって泳ぎ、ちょっとちなみに、申し上げますと、私、平泳ぎ下手なんですよ。
うんうん、
でプールで育ってる人なので、
うんうん、
平泳ぎよりもクロール。
あ、でもすごいですね。
で、すごくはないんですよ。すごくはないけど、平泳ぎから習わないじゃないですか。で、クロールか背泳ぎで、うん、平泳ぎってあんまり上手じゃないから、しんどいんです、この平泳ぎって。うん、で、それで方向転換して戻るって、結構私にとっては。ハードだったので、しかね、多分、うん、
命には変えられないですからね、その時は。
背泳ぎで。
できるならバタフライが多分一番いいんでしょうね。
できない。
あれが一番速いらしいですからね、水泳、あのスピード
は。なんかひっくり返って、後ろ向いて、一生懸命、なんか泳いでっていう感じで、ちなみに、背泳ぎだと、前が見えないんですよ。
まあそうっすよ、ね。
だから、
俺もイカ泳ぎならできます。平泳ぎの原理の背泳ぎです。その、平泳ぎの動きのような背泳ぎ。だからイカのように。
あ、なるほど、なるほど。
泳ぐやつ。
楽に泳げるやつですよね。そう、それで、一生懸命泳いで、どこがか、海岸かわかんないで一生懸命泳いでるから、ある時突然砂浜にドンって当たるみたいな。
まあ、
背中。
必死に逃げる場合はもう、ただただその方向、方向だけを決めて必死に泳ぐしかないですからね。
で、なんかもうとにかく必死になってたどり着いて、一応みんな無事だったんですよ、はい。でもね、あまりにも怖すぎて、なんかね、みんな無言になっちゃったんです。
まあ。
あれって何なんだろうとか、笑い、今だったら多分、みんなで会って、その時の話を言ったら笑えるし、ですよね。だけど、ね、
その時はね、
話できなかったのを思ってるんですよ。もう、怖すぎて。で、なんかもう無言で、でもみんないるっていうのが分かって、なんかね、もうそそくさと入っちゃったんですよね。その、
は
あ、もう帰ったっていうか、こう着替えて、あまりその話に触れず帰ったんですよ。みんなよく分からないで。さ、
う、
あ、
ん、
そのっていうぐらい怖かったんですね。いや、ほんと怖かったんですよ。なんかもうね、もう死ぬんじゃないかって思うぐらいの、感じと、必死さ加減と、みたいな感覚だけ覚えてる感じで、
はい、
で、何もそういえば会話しなかったなとかっていうことも覚えてるんですけど、うん、まあまあそうやって帰ったんです。で、翌日だったか、翌々日だったか、新聞で見たら、それが載ってたんですよ。
まあまあまあ、パニックになってましたもんね。その。
で、その海水浴場って見えたから、なんだろうと思って読んだら、それはね、
うん、
サメじゃなかったんです、
うん。
サメではなくて、クジラ。
ああ、哺乳類やったんですね。
そう。で、コクジラ
だ。哺乳類やった。
そう。
コクジラ。
コクジラだったんです。
マジか。流れ着いたやつですね。たまに、浜辺とかに。
なんかありますよね、そういうニュースって。そういうので、親の集団なのか、なんか親子なのかわかんないですけど、から、はぐれちゃった、コクジラが、海水浴場に、
流れ着いたんです
。そうそう、出たっていうニュースを見、ニュースというか、まあ、記事っていうのを見て、あ、クジラなんだ、みたいなのが、この記事を見て、わかった。
でも、正直、クジラでもそこそこ怖いですけど。
怖いですよ。
実際クジラだと分かっててもそれなりに怖いですけど、体感的にはもうほぼリアルなジョーズだった
ん
ですよね。そうそう。だから怖いですよね、それは。
そう。
びっくりしますよね。
それも足のつかない海で、 自分たちそんなに上手でもなく、それもかつ沖に向かって泳いでて、
そう
目の前に見えちゃったみたいなのが、まあまあ、
それはもう体感、実際違ったとしても体験としては本当リアルな上手の体験だと思います。
本当にそうなんですよ。だからなんかね、もうなんて言うんでしょう、本当頭が真っ白っていうか、物考えられないっていう、その真っ白っていうのってこういうことなんだなって、
まあまあまあ
実感って感じの体験でした、うん、もうあの思い返せばなんかね、死んでたかもしれないわけですよ、その時にね。
ああ、かわいそうな感じ。ああ、ね、クジラじゃなくて
私たちがっていうか、私がとか、
トンチンって感じなこと言いそうになりますよ。まあ、かわいそうな話ありますもんねって言って、あのよく打ち上げられるっていう。そっちじゃなくて。
その時にね、本当にまあ、まあ、シチとかサメとかだったら、私たちは、
まあ、
食べられてたかもしれないし。だから、このラジオでこの話をしましょうって思った時に、何事もなく平和に生きれてる私って素敵だなって
ないならない方がいいですからね。
そう、平和に暮らすっていいなって改めて思いましたのさって、
ね、噛み締めて日々を生きていきましょう
ですね。
そう、
はい、
マジか。
日常の不条理に
でっけん。
このコーナーは皆様にいただいた日常の不条理に関するお便りをご紹介して、鉄拳先生にアドバイスご意見いただくというコーナーです。片桐さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では、今日のお便りです。
はい、
ラジオネーム茜色の拳さんからのお便りです。
はい、ありがとうございます。
僕は真面目な大学生です。真面目な真面目な、はい、実家は青森、東京で下宿をしています。下宿ってなんか懐かしい響きですけど、今も下宿って言うんですね、うん、まあまあまあ言うよねまあそれ以外表現はないかもしれないですけど、下宿をしています、うん、下宿が大学のすぐそば、うん、下宿のお母さんが、下宿のお母さんなんですね、が朝晩の食事を作ってくれます、うん、美味しいですがお残しは許されません、うん、僕はどうしてもイカとタコが食べれません、はい、ゲソの唐揚げがメインの日があります。大好きな下宿のお母さんに愛を込めて叫びます。ゲソはやめてなるほどなるほど、うん、まあ、大好きなお母さんに愛を込めてっていうところがね、いいですよね。
なかなか
な感じです。
考えて文を作った、
なかなかな感じです。文才というか、なんか感覚というか、なんでしょうね。
まあ、はい、なんか俺下宿先わかんないんですけど、どうなんですかね、知り合いのお母さんと呼ばれるおばさんとか、あの知り合い、親戚とか知り合いのところのご家庭にお世話になる形なのか、寮みたいなところで、あのいろんな学生さんとかいろんな、うん、人がいるところでお世話になってる形なのかわかんないですけど、どうなんでしょうね。
あ、どうなんだろう。
下宿先っていうと、
この方のお便りでいくと、下宿は大学のすぐそばってなってるから、うん、きっと、はいはい、あの一般のっていうか、その
下宿その知り合いのご家庭とか
じゃなくて、
あ、違うってことなんですね。
うん、違う。なくて、お友達のだったらきっとなんか知り合いのとかなんか書きそうな気がするけど、下宿はって書いてるから、どうなんだろう。下宿大学生向けのあのご飯を
が出てくる、そういう寮みたいな、
作りますよ、寮母さんが作ってくれますよみたいな、
そういう系なん、
下宿じゃないのかなって思って読んでました。
自分が下宿してるって言えば、そっちどっちの可能性もあっちゃうと思うんですけど、うんうん、まあまあまあ
確かに、
多分まあまあ
どっちかな、
まあどっちか言うと知り合いや親戚の方のご家庭のが融通は聞きやすいんでしょうけど、
うん、
でもどちらもあれですよね、メニュー自体はちょっと変えることは多分難しいと思うんですよ。いや、あの寮生とかいろんな人がいる
し、他の人も、ね、
そうそういるから、そのメニュー自体は多分変えれないから、
うんうん、
そうご家庭はご家庭で、その他の人もいるし、うん、まあイカタコとか好きな人もいますしね、うん、そう
別に確かにね、
そう 買いにくいのは間違いないですけど、まあ、若干ご家庭とかの方が融通が効くけど、うん、まあまあそもそもまあまあ一貫してまあ買いにくいものとして、うん、でも結局行ってみるのが一番じゃないかなって思います。
ああそっか。
そのお母さんに、
お母さん
に、ね、すいませんちょっとイカタコが食べられないもんで、そのメニューの時はあらかじめ教えてもらえれば、僕はその日はちょっと外で食べますとか、あの領食の場合は大丈夫ですって、うん、もうあらかじめ言っとく形が無難じゃないかなって思います。
確かにね。
そうすれば無駄にもならずに済むし、他の人のとこに分配されるでしょう。うん、その、うん、均等に、
うん。確かに。
そんな感じか。まあその場に いた場合でまあ、解決するとするならば、どちらの場合もですよね。寮の場合はまあ他の寮生とかの方にあげたりとか、うん、あとまあご家庭の場合は他のいらっしゃるならばあげたりとかのぐらいかなって今回は思います。う
ん、確かに。そう。でもあれよね、お便りにその、うん、お残しは許されませんって書いてあるけど、その事前に。なんかね、言ってみたとかっていうことが書かれているわけではなく、
そのまだそこまで思い切ってないのかなと思う。
そんな感じですね。
だからか、まあまあ、もし今回僕が言ったことで続いて気づかれたのであれば、ぜひ試していただいて。
ああ、確かに確かに。そもそもなんか言うっていうことを
なかったかもしれないですね。
そういう発想を
ご発動として、
言ってなんか、片桐さん、これまでも、その、鉄拳先生アドバイスに、こう、まずは言ってみたらいいんじゃないですかっていうアドバイスって何回かあったと思うんですよ。多分、お便りくださる方って、その発想が抜けちゃってるんですよね。なんか、言っちゃダメなんじゃないかとか、なんか、その解決策が。
もしかしたら、それもあったかもしれないですけどね。その性格上の問題でちょっと。うんうん、あんまり言うのはって思ってる方もいらっしゃったかもしれないですね。
でも言ってみないと分かんないですもんね。
そうね。判断もありますけどね。
うん。
おばあちゃんとかにもずく、法事とかの親戚とかの会食っていうか、はい、まあそういう法事の後とかのご飯とかに、はい、もずくが出た時に美味しいで食べやって言って、おばあちゃんが自分の分ももずくくれたんですよ、2個。
はい、
俺もずく苦手なんですよ。でも食べましたよ、死ぬもんじゃないですしね、言ってしまえば。だからでもその、ね、好意でその食べやって言ってくれとるんだから、その愛で判断でそういう風に、その、まあ、仕方ないと思って、
うん、
食べましたけど、2つあんまり得意ではないんですけど。
あ、そうなん
だ。そう判断でそういう場合もありますけどね、言わずに。
うん、
相手が良かれと思ってるんだなと思ったよ。
そう、確かに。だからこう言わない判断をしている自分がいたりとか、まあ、言うことをためらってたりっていうこともあるかもしれないので、
まあ、もし、
まあ、
まだ言ってない、
うん、
とかまあ、別にそのためらってはない場合ならぜひ言ってみてもらって。
確かに。
それでダメな場合は、まあ、他の人にあげる選択肢に移っていただいて。
ありますもんね。まあ、苦手は誰でもね。
そう、あります、あります。俺もそれ、さっき言ったように、もずくとか苦手です。その海藻類が大体、あんまり得意ではないですね。
なるほど。それは、昆布とか。
昆布は苦手です。わかめはもう、どうしても入ってるもんなもんで、味噌汁やら、頻繁に。
あと、
主張はそんな激しい方じゃないから。わりかしいけるんですよね。昆布はわりかしがっつりしてるもんね。ちょっと苦手かなっていう感じです。
もずくも別の意味で主張激しいです。
もずくももずくだけで出てきますからね、大概。もっと言うなら沖縄の海ぶどうとかもちょっと食べれないんですよ。
なるほど。まあね、人それぞれ。
それぞれあります。
ありますもんね。まあ、それは言ってみていただけるといいと。ゲソはやめてっていうのを。
ゲソですもんね。いや。ゲソです
けど。どうしても嫌だね。きっとね。どうしても嫌だ。
ゲソっていうのいいな。
いいですね。
ゲソですけどね。イカの場合はゲソなんですよね。
タコは何ですか？
タコは違うんじゃないですかね。どうでしょう。
足の先っぽの部分ってことですよね。え？ 違う？
イカのイメージですけどね。なんか、沼田湖もゲソって言うんですかね。
あ、わからない。どうなんだろう。あ、でも、はい。やってみて。
はいはい。
いただきましょう。
ぜひ。
はい。美味しいご飯だそうなので。
うん。ね。良いことですね。
いいことです。いいことです。
感謝ですね。
はい。愛を込めて。言ってみていただけるといいと思います。はい。今日もありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
それではここで、鉄拳先生こと片桐隆さんで、場内宝探しゲームをお聞きください。お届けした曲は片桐隆さんの場内宝探しゲームでした。失敗なんて
どんまい。
ラジオネームきのこの山さんのお便りです。とても大事にしていた傘をなくしてしまいました。大好きな友達からもらったものです。場所は東京都渋谷区内です。忘れたことに気づいてすぐその場所に戻りましたがありません。警察にも届けました。一週間経ちますが連絡はありません。真っ赤な傘で持ち手は黒です。傘を開くとワンポイントの黒猫が書いてあります。お、真っ赤で黒猫なんですね。かわいいです。聞いている方で拾った方がいらしたらぜひ教えてください。
どんまい。
私もね、もう傘は本当になくしてしまう人なので、本当になくしてしまう人なんです。びっくりするぐらいなくすので、気持ちと状況は本当よくわかります。
まあ、わかります、わかります、ね。俺も基本、その、英子さんは、このラジオの収録とかで、
はい、
会って分かってらっしゃると思うんですけど、
はい、
何も持たない人なんですよ、ね。
ああ、
いやいや。その、手に何かを持
ってる。単に何も持たない。
そう。
ですよね。
ポケットとか、
はい、
カバンとか、サケとか、その、
はいはい、
ポシェットとかにさえ何も本当に持ってない
ん
ですよね。
は
い、だから傘はイレギュラーなんですよ。
あ、
雨の日に手に持
たない。
だから、普段何も持ってないもんで、
はい、
よく忘れがちですね。
あ、
途中で雨が上がって、どっか置いたままだったりしたら、そのまま忘れてたりとか。
普段、手に何も持ってないから、
なんか、
なんか、
何かがあるっていうのが、それを気にしなきゃいけないっていうのは、すごく、
うん
うんうん、多分嫌なんでしょうね。嫌なんでしょうね、多分自分はと思って。
なるほど。そういうこと。
だから、よく、傘、もう本当なら持ちたくないけど雨に追いかれたくないからっていう感じだから忘れちゃいますね、よく。まあでもお便りありがとうございます。これをこう頼りにしてくださって、
ね、
その、ね、呼びかける場としても。
ね。
そう。
とってもなんかね、大切にされたってたっていうのは、うん、とてもとてもよくわかるので、リスナーの皆様、赤字に黒の持ち手、開くと、黒の猫ちゃんがいるって、うん。はい、ぜひぜひ。目立ちますよね、でもね、赤い傘で黒い持ち手っていうのがどっかに、例えばパッてかかってたら。
そう、おしゃれですね。
おしゃれですよね。ね、目立ちますよね。
聞いてらっしゃる皆様で、もし見かけたという方がいらっしゃいましたら、
ね、
お便りも、まあまあそれも送ってくれて良いんですけど、先にもしかしたら交番に、
ね、警察に届けていたら。 そうそう。
たまたま見つけた方や、
うん、
そういう方がもしいらっしゃったら、交番に届けていただけると、良いかなって思います。
やっぱり警察には届けていただいて、
そうです
ね。はい。お便りもいただけるとより確実かな。
うん。
思います。
はいはい。
はい。ぜひ見かけたら、ご連絡をしてあげてください。
そうですね。見つかると良いですね。
ね。本当、見つかるといいですよね。
どんまい!どんまい!どんまい!
課長、少し相談があるんですけど。
ああ、はいはい、相談。
はい。
ああ、あ、前のあの言ってた休憩の件ね、ちょっと他の人にも聞いてみて、調整するもんでね。
の課長、違うんです。
ああ、そうかそうか、レイアウトの件ね、今度新人さん入ってくるもんで、そのタイミングで多分来月あたりぐらいに変えようと思う。
レイアウト、ですか?
あれ、違った?
違います。あれ、何言いたかったんだっけ?萌えは。会社の大切な従業員は、こんな経験で会社を離れていくかもしれません。株式会社バリューオブライフは、従業員一人一人の個性を引き出し、生き生き働くコミュニケーション環境づくりのお手伝いをいたします。お気軽にお問い合わせください。新冒険チャンネルは、冒険のように人生を楽しもうをテーマに、皆様の生きるを応援いたします。パーソナリティは、スーヤー英子と片桐隆さん。番組スポンサーは、コミュニケーションを創造する株式会社バリューオブライフの提供でお届けいたしました。これからも皆様の体験、ご相談をご紹介しますので、どしどしお便りお寄せください。それでは、次回をお楽しみに。